始めますね、早速ですが。お願いします。武藤さんの留学の感想をお聞きしたいと思うんですけど、最初のスタートは何なんですか？どのタイミングですか？一番最初の、あ、英語学習のスタートはフィリピンじゃないんですか？
いや、英語学習のスタートは中学校です。
それ学校の授業ってこと？
はい、
それみんなやってるわけですね。それは、まあまあ。
でも、あ、
違う。
ちょっと、中学校の時に英語の先生になりたくて、
はい、あ、そうなん
ですか。そこでもう自分で英語の勉強をしようっていうふうに、
はい、
決めたんですよ。
中学校の時に、
はい、それで、高校も英語の先生になろうと思ってずっと勉強してて、大学もそれで選んだって感じです。
今、大学の4年生、3年の時休学1年間してたんですよね、
はい、
あ、中学の時に英語の先生になろうと思って、
はいはい、
学校の授業と関係ないところで英語の勉強してたってこと？
でも好きなだけで、結構なんか洋楽とか聞いたり映画とか見たり、そういうなんかかぶれてる感じでした。
はいはいはい。英語できたらかっこいいかなみたいな。あ、まあ中学生ですよね。いや、でもその時からもうなんか目的があるっていうのはすごいですね。で、これで、それで実際その義務教育以外での英語の勉強っていうのはどういうふうに始まっていくんですか？
義務教育以外で
学校の授業ではもちろんやるし、まあ、空き時間で音楽聴いたりもすると思うんですけど、本格的に英会話の勉強を取り組んだっていうのがその今回の留学なんですか？
英会話の勉強というか、大学の授業で、うんうん、オールイングリッシュで英語の授業をするんですよ。
あ、そういう学校を選んだんだ。
はい。
大学が、もう大学の授業が、
授業が全部英語で行われてて、はいはいはい、先生もネイティブの先生で、はいはい、結構そういうのとか、
うんうん、
で、あとは、うちの大学、新潟大学なんですけど、はい、新潟大学は結構そういう、英語のコミュニケーションとかに力を入れてて、
はいはいはい、
図書館とかで、うん、その昼休みに、はい、留学生のネイティブの人となんか 3,4 人日本人とかでその英語チャットみたいな感じで、そこでずっと英会話をしようっていう企画とかがなんかいっぱいあって、学校を挙げて結構そういうことをやってるので。
え、その留学生が多いんですか？
結構います。いろんな国から来てる留学生が。
それは何学部なんですか？
私が所属してるのは人文学部っていう文学系とか、そういう心理学とか社会学とかっていうのがミックスしてる学部なんですけど、そこで例えばドイツ語だったらドイツ語の先生がいて、その人が提携を結んでドイツ語に来てる人がいたり、フランス語だったらフランス語がいたりとか結構いますね。
いろんな国籍の人がいて、その英語の授業だけじゃなくて、すべての授業が英語なんですか？
そうですね。
あ、大学の授業全部英語なんですか？
のもあります。そういう授業、取れる授業もあります。
あ、
別にその、なんていうんだろう、そのコミュニケーション英語をやろうみたいな授業じゃなくて、
うんうん、
これについて、例えば経済だったら、はいはいはい、経済とか法律だったら法律について、はい、
英語で
先生が英語で喋ってて、それをなんか授業して。
それってじゃあもう普通に英語ができる人じゃないと入れないですよね？
そうですね、ほとんど、うん、まあ、別に聞いてるのは好きなんですけど、なんていうんですか、別に誰でも聞けるんですけど、
授業でも英語本当に理解できない人は、
はい、
授業何言ってるか分からなくなるから、
だから自分で選択するので、そういうのがあります。まあ、
基本的にじゃあ大学にいる人はみんなその英語力がある人なんですよね？
いや、そういうわけでは
ないんですか。
まあ、自分で好きな人は選ぶみたいな。
ああ、選択制なんですね。で、大学で、まあ、授業で英語やりつつ、で、その延長線上で留学しようと思ったんですか？
そうですね。
それが大学何回の時ですか？
留学しようって思ったのも、高校生の時からずっと大学に入ったら留学するっていうのを決めてて、で、いろんな交換留学の制度とかがいっぱい大学の中にあるので、
はいはいはい、
いろんな学校に行ける、はい、それにいろいろ応募したりはしてたんですけど、うん、結構私落ちちゃってて。
落ちるんですか、ああいうのって？抽選なんですか？
え、もう違います。英語力、
英語力、
トフルの点数だったので、80点以上じゃないとダメとか。
トフル80ないとダメなんだ。
はい、私まだ全然それに見て、その時見させなくて、
うんうんうん、
で結構何回か落ちてて、
うんうん、
で結構諦めかけてたんですよ、
はい、
4年 に上がる前か3年の冬ぐらいまで、
はい、
でなんですけど、そこからなんか友達で、友達っていうか先輩か、先輩でフィリピンに留学してた人がいて、
はい、
でその人が1年間ぐらいその人に行ってたんです。
大学生
フィリピンに、はい、
うんうん、
それで帰ってきてめっちゃいいよっておすすめされて、安いし、
うん、
行けばいいじゃんって言って、
うんうん、
別に誰もなんかそんな、なんていうの、テストとかないし行くために、はいはいはい、
誰でも行けるから、
はい、それでじゃあとりあえず1ヶ月とかしかも行っちゃい
けないかなって、あ、行ったん
すか。持ってダモーに行ったのが、
なんでダモーに行った
の。それはなんかそのダモー、その人がダモーの E&G に行ってて、
シアトルも行ったの。
いや、なんかその人はすごいいろいろ、
まあ1年行ってますからね、いろいろ、え、ずっとダバオで1年いたんですか。
いや、なんかどこいろいろとか、
いろいろ、あー、地方都市回ってたんですね、はい、で、その方がダバオとか、まあ、地方行ってて、で、まあ、そういう情報を得たのはありますけど、なんで、どうやって学校選んだんですか。
学校は、その人と、うん、まあ、別に E&G でもいいけど別のところでもいいよねって話になって、うんうん、で、エダを見つけて、
うん、なんでそれにしたんですか。
なんかエダの授業のスタイルが100分間で個人レッスンで、うん、結構こう、はいはい、午前中2時間やって夜休憩して午後2時間みたいな、
はいはい、
こう集中してマンツーマンやりたかったんですよ。
でその50分授業とかじゃなくて100分っていうのがいいかなと思ったんですね。ああ、なるほど、う
ん、なんかそんな細切れでやる授業よりもじっくりその先生と1対1で100分間話せるんだったら絶対そっちの方
がいいかなと、
伸びるなって思って、
はいはい、なるほど、それが決め手で、
はい、
ラバオに1ヶ月行ったんですか。
1ヶ月に
海外経験は豊富だったんですか。
海外はアメリカに高校生の時に2週間行ったことがあって。
旅行ですか。
いや、なんかそれも旅行ではないんですけど、現地のなんかサマーキャンプみたいなのに2週間参加して、
なるほどなるほど、
交流しようみたいな、それぐらいですかね。
基本だから英語の勉強なんですよね。
そうですね。
そのダバオに行くときって、交換留学トフルで落ちてたんでしょ。で、トフルっていうのは独学で勉強してたんですか。
はい、
あ、そうなんだ。
あ、でも先輩にアドバイスとかはしてもらってたり。
学校の授業でそういうのあるんですか。
トフルの授業はあんまりないですね。トイックの授業はよく
あるんですか。なるほど。じゃあ自分で対策して自分で受験するんですね。はい、ダバオに行った時で英語力どれぐらいなのか、トックルで。
ダバオに行く前は、65とか
です。うん、それが、なんていう学校ですか、ダバオ。
エダです。
エダ。
はい、EDA です。イングリッシュとフランスアカデ
ミー
っていう、エダナオ大学の
先生。あ、そうなんですか。どうやったんですか、その1ヶ月は。
いや、もうなんか自由でした、結構エダは文言とかが緩いので。
あ、緩い韓国の学校。
そうですね。
日本人どれぐらいいるんですか。
私が行った時は3、4人とかでした。大体規模が30人ぐらいで。
あ、ちっちゃい学校なんで、
はい、1回いないか入れ替わりで、
はいはいはい、まあ、ちょっと特殊な日本人がポロポロいるぐらい
ですか。そんな感じです。はい、変わった人がいっぱいいました。63歳のおじいちゃんとか
いたんですか。
いました。
それが何年前ですか。
去年の夏です。
去年の夏、
はい、9月1ヶ月
で。夏休み1ヶ月行ったんですね。
休学中に行きました。
なるほど。で、1ヶ月で、どんな感じの授業なんですか。マンツーマン何コマですか。
マンツーマンが、私が行ってた ESL の A のコースはマンツーマンが4時間、
うん、
あ、違うな、マンツーマンが3つで1つグループレッスンが
4コマなんだ、はい、でも全部100分なんですね。
100分、
あ、結構な、はい、でもまあスパルタとかじゃなくて自由な感じなんですね。
全然そんな感じな、
楽しい感じ
なんです。楽しい感じです。先生たちもなんか好きな話をずっとしてるみたいな。
その時の1ヶ月の留学の目的って何なんですか。
留学の目的
は、とりあえず行ってみようかなみたいな感じ、その1ヶ月様子見に行こうかなっていう感じですか。
それまでそれこそそのいろんなテストとかで落ち続けてきてて、でその自分の英語の勉強の仕方とか英語力とかがまるで自信がなくて、
そうなんだ。
それでなんかその自信をなんかなんていうつけるじゃないですけど、まあ1ヶ月ぐらいだったらまあなんて行って帰ってこれるし、なんかプレッシャー感じなくていいから、
そんな高くもないしね、
はい。
そっか、じゃあとりあえずそんなに肩肘張った感じじゃなくて、とりあえず行ってみようって感じだったんですね。行って、マンツーマンでの授業って初めてですよね。1ヶ月ってまあ短いですけど、その1ヶ月でその自分の変化って感じることできたんですか？何を聞
かれ、あの英語話す機会が欲しくて、授業では、授業の中とかでは英語話したり、そのチャットルームとかではちょっと話したんですけど、やっぱ日常生活でそれがなんか生きていくために英語を使うってことをしたくて、
はいはいはいはい、
だから私的にはもうそのそういう環境にいさえすればとりあえず自分はなんとかなるなって思ってたので、行ってみてやっ、そのもう一瞬1日目とかで、もうこれ私これで生きていけるなって思って、そこからはもうどれだけその精度を上げられるかに集中しました。
精度を上げる？
はい、
その会話密度を上げると、コミュニケーションの密度を1ヶ月でどれだけ作れるかと、はい、それどういうような工夫をしたんですか？
とにかく思考を英語にする。
何を？
思考力の頭の中を英語にするだけ。あとはその誰でもいいからまず自分から話しかける。
その辺の韓国人に話しかけるってこと？
もう韓国人でも誰でも、
あ、先生とか。あ、その辺って街中の？
あ、街中の人、例えばモールの店員さんとかでも。
なるほど。だから授業外で会話するシーンを意識的に作っていったってことですね。
だから日本人と日本語で喋ることはおはようとお休みぐらいしか使わないみたいな、
まあ、日本で少ないからちょうどいいし、その学校の生徒の英語力は高いんですか？
いや、生徒の英語力はそんなに高くないです。なので生徒でもその中でも自分 の、 その同じようなレベルの子とかと結構一緒にいました。
とかどうか
高めたいと思ってる人、なんかバケーションで来てる子もいれば、勉強できてる人もいたので、
ダバオもバケーションで来るんですね。
行けます。
やっぱりそう、海綺麗かな？
海めっちゃ綺麗でした。
めっちゃ綺麗かった。
はい。しかも安くて行けるんで。
だってまあ海際にあるもんね。
200メートルで超綺麗なビーチとか。
ああ、それ船で渡るの？
はい。サマールに行って。
そうか。
もうみんな週末になると海行って、私はスキューバーとかも。
ああ、やってたんだ。ライセンス取ったんですか？
いや、ライセンスまでは取ったんですけど。
そっか。じゃあその、まあ、友達の紹介で行ってみて、はい、1ヶ月ちょっと様子見に行って、予想通りの経験ができたって感じ。
予想通りだったと思います。予想以上かな。なんかでもその前からもうずっとアメリカに行きたいっていうのは思ってて、その交換留学の制度も準備はしてたので、それに向けてこうなんかその地盤じゃないですけど、基礎みたいなのを作るためだったので、それが成功したって感じです。
あだからまあ手応えがあったんですよね。
はい。
そのダバオの1ヶ月はじゃあもう大満足で帰ってきたんですか？
そう思います。
へえ。
だからもう1回行こうと思った。
あ、そっか。なんかもうその行けてないことなかったんですか、初フィリピンで？
行けてないこと、困ったこと。
まあそうですね、
これ嫌だなとか。
まあまあそう。
いや、私はなかったです。
へえ。じゃあ本当にもういい思い出。
リアケースっていうか、その合わない気がします。
何が何が？
知りたいことと。
あ、いや全然いいですよ。じゃあそれも一つの感想なんで。へえ。じゃあもうダバオは本当に良かったんだ。で授業、その時ってどれぐらい頑張って、なんか勉強するというよりはとにかく会話密度を上げようと思って、もう出かけて話しまくってたって感じなんですか？ダバオって夜人、女の子一人でも全然問題ないんですか？
問題ないと と思います。私も一人でタクシーとか普通に乗ります。
何時ぐらいまでや
るんですか？でも門限が、
あ、門限なんだ。
一応12時
まで。あ、でも12時だ
ったんで、それまでには帰ってきて12時、10時、まあそのぐらいです。
はいはい。じゃあ授業の他は、
はい、
とにかく実践みたいな感じだったんですか？
ですね。
あ、なるほど。
暇があればその韓国人の子たちとどっかに行って、うん、例えばその子たちとも英語で喋るし、うん、で買い物してても英語で喋るし、
うん、でそれで夏休みが終わって帰ってきて、うん、でどうなるんですか？
そこまでは休学して
る。あ、そうかそうか、休学やからもう、うん、じゃあ帰ってきて何ですか、バイトとかするの？
バイトしてました。アメリカに向けて。
お金貯めなあかんから。あ、休学中はバイトするか留学するかみたいな。そっか、じゃあもう今、あ、なるほど、そういうことね。え、じゃあそれでバイトして、でどうなるんですか？バイトして、
バイトしてて行った時に、うん、なんかいや、また行きたいなっていう気持ちが出てきて、
フィリピンに、
はい、うんうん、でも1週間2週間でもいいから、とりあえず、はいはいはい、もう一回ちょっと、それは普通に個人的にただ行きたいっていう気持ちだったんで、でしかも私はその英語教育にすごく興味があったので、
はいはいはい、
自分も英語教師になりたいって思って、はい、でそれをつなげられるプログラムが、うんうんうん、なんかネットでこうちょいちょいって探してたら持って出て
きて、できたん、できたてのものが、
あ、これだって思って、すぐその鈴木さんに連絡を取りました。
それがスターティングポイントの教育プログラム。
はい。
はー、え、教師になりたいというのは、英語を、英語の先生ですよね。え、それは日本の学生に対してですよね。
はい、
あ、中学生とか？
とか、あ、どっちも免許は。
なるほど。え、それで、ほんまに検索がたまたま出てきたんですね。はい、でも迷いなくそこに申し込んだんですか？え、もう一回ダバオ行こうと思わなかったんですか？
あ、それも考えました。
はいはい。
でも、もう一回ダバオに行っても同じ経験をするだけなので。
もう大体分かったと。
はい。仲のいい子に会いに行くぐらいの感覚。あ、でもダバオは一回帰りました。その、一週間終わった後で。
スタッフもじゃなかったの？
遊びに。
あ、そうなんですか？え、それで、そのスターティングポイントの教育プログラムに参加したのが何月なんですか？
2月の二十何日から3月の初週、1週間だけ。
1週間だけ？
はい、
あ、そんな短いんや。
はい、私、あの、ちょっともう一つ補足すると、スターティングポイントのプログラム参加したっていう気持ちは全くないです。
ああ、そうかそうか。はい、だから、あの、教育プログラムという言葉。
フィリピン教育留学っていうものに参加したんで、で最初から、まず知らなかったですし、うんうんうん、行ってからもうスターティングポイントで授業はしてないです、
うん、
あの場所で授業は一切してないです。あ、もう行ってその日にパプローナにホームステイして1週間やって終わって帰ってきたって感じなんで、
鈴木さんがやった最後のやつだけがパッケージ化されてるの、
はい、
あ、でも今 の、 その第2回プログラムはもうちょっと長くなって
る。それはその1週間 の、 あの授業はスターティングポイントでやるっていうのは私がもうちょっとやりたかったなっていうのがあったので、
1週間短いですよね。
でもその、まあ、カルチャーショックを受けるには十分な時間かなと思って、は
い、あ、もうお腹いっぱいぐらいか、はい、1週間。じゃあでもカルチャーショックを受けたかったんですか？
でも私はパンプローナに行ってカルチャーショック、私はまずフィリピンの生活はもうダバオで知ってたんで、
知ってるよね、
フィリピン人の性格とか、そういうなんかいろんなこう、うんうんうん、インフラのこととかも住んでたんで、それは知る期間は私にはあったんで、うんうん、で私はすんなりそのファンプローナの生活に馴染めたんですよ、
はいはいはい
はい、でももう一人女の子が一緒に行ってた子がいて、その子は本当一人初海外 で、 でそういうなんか家庭教育でもなかったことないの で、 で結構その行ったすぐすごいそういうなんかいろんなことに衝撃を受けて
受けるよね、
はい、で1週間でまだなんかこう微妙な感じだったって言われたので、ね、
はいはい、
馴染めようと頑張ったけど馴染めるとこもあったし馴染めないところもあったっ で、じゃあ1週間その先に、まあ、日本人が経営してるとこだし、日本語通じるとこだって勉強1週間してから行ったら、はいはいはい、なんかもっとこっちのパンプローナでの経験が生かされるじゃないかなって思って。
だからその今そのプログラムのバージョンアップに関わってるんですよね、
はい、そうですね、はい、
ちなみにね、ネットで検索したときに、はい、その教育フィリピン教育プログラムって書かれてて、具体的にはどういうことが書かれてたんですか。その、ホームステイ1週間するみたいな内容なんですか。
どうだったかな。
もうそのタイトルだけに惹かれて申し込んだような感じなんですか。
みたいな感じ
です。あ、そうなんだ、はい、すごいね。
なんかその私が見た時は鈴木さんの、あのなんか飛び立てに投稿してたのを見て、うんうん、フィリピンの教育っていうのがどういうものなのか、ああああ、で英語教育しかも特になんかそのそれについて投稿してらして、そこを見てなんかおおって
思ったんだ。
私も同じこと思ったの。
ああ、そうかそうか。
私もダバオに行った時に、うん、そのフィリピン人の英語の能力とかを見てて、うん、こういう風に英語を使ったりすれば伸びるなとか、そういうなんかこうアイディアとかがいっぱい出てきてまして、それをなんかこうすり合わせたくて。
ああ、じゃあ鈴木さんに興味があったみたいな感じ。
割とそんな感じで、あでコネクションでコンタクトして、
はいはいはい、
でしかもこれは自分で行くべきだなって。
自分で行くべき、どういうこと。
鈴木さんが見たものを鈴木さんを通して見るんじゃなくて、
ああ、自分で見てみたい
な。自分で行きたいな
と。ダバオで感じたフィリピンのうまい使い方ってどういうことなんですか。
うまい使い方というか、その私はその日本人がそのフィリピン人にどう教えてもらうかじゃなくて、うん、フィリピン人がどうやって英語を、うんうん、あの習得して学習してるのかなっていう印象的です。
それが興味あったんですよね、はい、先生の目線だから、はいはい、うんうん、
それを日本人に
言う。それを見た時にフィリピン人はどうやって英語を習得してたんですか。
まずはその音から入ってる。
ああ、まあそうですね、間違いないですね。はい、そうかそうか。
それであとは真似ること、どんどん真似る。その何をするにも学ぶは真似るだから、そこをなんかフィリピン人でこうなんていうんだろう、恥ずかしくもなくやってるっていう。
そうですね、うんうんうん、
でそれをまずやれば一応は生活のレベルで困らないぐらいには英語は喋れる、誰でも喋れる。まずはそこからで、そこからその教養をもっとつけるためにはやっぱり自分で学ばなきゃいけないところがあって、
うんうん、
フィリピン人もそこで多分つまずいてるっていうか行き詰まってて、それを突破しようっていうふうに。
突破できる人とできない人がいるんですよね、はい、でも突破できてないとしても生きれるんですよね。
はい、そうなん
です。日本のその英語教育に音を取り入れるっていうのは可能なんですか。
私はできると思う。今ももうやってる、あの私も文献とかいろいろ見てたりして、いろんな教育方法とかコネクションを使ったりしてやってる人、あの先生とかもいっぱいいるんで、できないことはないと思うんですけど、制度がそれを許してくれないんで、できてないっていうふうには思う。
なるほど、そうか。そういうのをダバーと思って、鈴木さんは鈴木さんの観点でそういうことをどっかで書いてたんですよね、うん、でそれで、ドゥマゲッティ行ってみたいと思って1週間行って、その1週間は何人参加されたんですか。何人、その3人だけ含めて。そこに鈴木さんも入ってるの。
いや、入ってない。私鈴木さんに直接お会いしたことないです。
あ、会ったことないの。
はい、スカイプのインタビュー
とか。会ったことなく、あ、そうか、新潟やもんね、
はい、
会ったことなくて、でそこ3人行って。え、でもそのなんか鈴木さんってスカイプかなんかでその現地にいないけど出てくるのよね。
たまに言います、なんか何やってるとか。
じゃあその3人はデマゲッティに集合して、はい、誰かに検索されてその田舎に。
よくわからない
野田さんがそう出てくるんだ。
最初
誰やこの人やみたいな人が出てきて、
すいません、
いえいえ、連れて行かれるんだ。
なんかその車の、よくなんかフィリピン人の運転する車に乗せられて、すごい田舎道を40分ぐらい行って、
はいはいはい、
でいきなり連れて行かれたのが、その、あの サイドスっていう幼稚園
で、はいはい、学校で、
うん、エストロペ校長先生が来て、うんうん、何もわからないのにここに座れって言われて歓迎されていきなりなんかアフリカの民族に歓迎されてるみたいな感じですごい歓迎されて、はいはい、でなんか頑張りもそこで、
ね、その時は
何をやるかみたいな。
じゃあもうあんまり詳細はよく分かってないけど、とりあえず飛び込んだら、もう流れるがままに1週間過ぎていくんだ。
すごいそんな感じでした。
ホームステイでしょ、
はい、
みんな同じとこ泊まるんですか。
いや、一人ずつ
全部。違うんですか、家が、ホストファミリー違うんですか。女の人と女の、全員女の人。
いや、
あ、そう、男の人。みんな大学生の教育系の人なんですか。で、それは英語力はどれ問われるんですか、その参加条件
ですか。英語力でいうと、うん、まあ、ちょっとレベル分けするとあれなんですけど、うん、私はまあダバーにちょっと1ヶ月いたので、うんうん、それなりに日常会話に困らないぐらいはそうなります。でもう一人の女の子は、まあ、ほとんどイエスノーから
始まります。
でもう一人男の子いたんですけど、その人はなんかもともとカンボジアとかになんかスタディーツアーとか行ってた人だったので、はいはい、まあまあでもなんかそこまででは
なかったんですね。
ペラペラではない。
でそれで1週間何するんですか。その
まずは私たちも最初本当に分からなくて、なんか連れて行かれて夜すごいなんか歓迎されてご飯食べようって言ってすごいなんかフィリピン料理を振る舞われて、はい、でその終わった後に、はい、じゃあなんかその現地 その幼稚園の先生をしている大学院生 の、うん、あの学生がいたんですね、フィリピン、
うんうん、
でそのフィリピン人3人対こっち日本人3人で1人ずつペアになって、うん、でこれをバディって言うんですけど、うんうんうん、バディをまず組んだんですね、うんうん、でそのバディごとに、まあ、じゃあ何をしようか、何がまず私たちが何をしたくてここに来たのかを説明することから始めるんですよ。で私はそのフィリピン人がどうやって英語をうまく喋れるようになっているのかって、そういう過程が知りたいから、とにかく幼稚園とか小学校とかあの高校とかの英語の授業が見たいっていう。
なるほど、
うんうんうん、で他の二人もいろんな自分
それぞれの、
はい、それぞれ
先生目線のなんか気になるところあるんですね、
はいはい、うんうん、なんか例えば一人男の子は体育の先生になりたい人だったんで、はい、そういうフィリピンの体育
師
を
置いてどうなってるかと
か、なんかそういうことで、そのまずそこから話し合いから でそこからじゃあ何をしようかってとこから始めた、
なるほど、もう自分たちで作っていく気満さんですね。
いやもうそんな作っていくっていうよりも何ができるか何ができないかまずわからない状態
で、ね、
瞑想しました最初。最初女の子泣いちゃいました、伝えられなくて。
あ、そうかそうか。
伝えられない
し。そうですよね。はいはいはい。え、そうか、じゃあ、一人一人やることが違うんですね。
でした、最初は。
ただ単にその時期一緒にいるだけであって、はい、なんか別に一緒になんかするわけじゃないんだ。
いや、最初違いました。だから、その一回現地で集合して、名前の自己紹介とかだけして、はいはい、あとはもうなんか、質問して先もバラバラだし、
はいはいはいはい、
1週間、だから日本人同士で喋ったのも何回かみたいな。まあ仲良くはなりましたけど。
え、ご飯はホストファミリーで食べるの？
全部、朝昼。あ、でも昼はみんなで。
学校と家は近いんですか？
歩いて行ける距離です
か？そっか、じゃあ基本みんな食べるときはバラバラで、
はい、
で授業もそれぞれ、はい、それそのバディと授業するんですか？
いや、バディは、午前中はあの幼稚園で働いてるので、
あ、そうかそうかそうか、
で、その時間に私たちはそのフィリピン人 の、 あのそれこそスターティングポイントから派遣されたというか、その知り合いを呼んで、フィリピン人の先生を呼んで、
はいはいはいはい、
3人呼んで、そしてまた別にそのフィリピン人先生を私たち3人につけて、はい、午前中はその授業をする。
英語の授業、
まあ一応英語の授業です。
え、全然僕イメージわからないです。まあ最初にね、自己紹介して自己、ね、目的言うじゃないですか。その後の5日間何、どんな感じになるの？
ちゃんと説明すると、
はい、
あの午前中はその英語の授業をやりました。
あの学校から先生が来るから英語の授業とか、
はいはいはいはい、で午後からはまずその一番最初に何がしたいっていうのを聞かれるんです、うんうん、今日は何がしたい、
あ、今日単位で、
はい、
うんうん、
でじゃあどこどこに行こうっていうふうになったら、その例えば今日は中学校を訪問しに行こう、
あ、 もういきなり行くんだ。
はい、じゃあ、なんかその現地のコーディネーターってか、その権力者みたいな人が、じゃあちょっとそこの学校に行けるかどうか連絡するから、ちょっと待ってとか言って、連絡して、OK って言って、私たちが行って、なんか見たり聞いたり、
なるほど。だからその日その日決まっていくんですね、はい、あらかじめ決まってるわけじゃないですね。すごいな。
で2日目3日目ぐらいになってくると、はい、私たちもなんとなく分かってきて、はい、じゃあ最終目標を何にしようかみたいな、まず決めたんですよ。模擬授業しようって、フィリピン人の子供たちの前で。
なるほど。
今自分ちょっと拙い英語だけど日本の紹介とかできたらいいねっていう風にして、で決めたんですよ、決めたんですけど、できなかった
んです。できなかったの？なんでなんで？
なんか野田さんがずっとついてたんですよ。その野田さんがなんかその私たちは全員でみんな一緒に3人で1つのクラスをやろうっていうふうになったんですけど、
はい、
野田さんがいやそれって君たちが一番最初に決めた自分たちのやりたいことなのみたいな、
はいはいはい、
なので一人一人別にこうやりたいことがあったんじゃない
か
っていうふうにな
って。なるほど。
でそれでいろいろこう
あ
やわいやと、
なるほど、いろいろあったんですね。
いろいろあって、じゃあ、まあ、とりあえずその3人で自分がやりたいことを邁進しようっていうふうになったんですよ、最後は。
あ、バラバラになったの、
はい、結局バラバラ で最終的にその一番最後の日に自分が知ったこととか学んだこととかを英語でフィリピン の, お世話になった現地の人たちにプレゼンテーションして終わろうっていうふうになったんです、うん、それは最後の日だ
ったんです。最後って金曜日ってこと？
一番最後の日。
月曜日自己紹介して、火曜日から火水木は午前中は英語の授業をして、午後はバディと相談して今日何するみたいな、
はい、
どこどこ行くぞみたいな、どっか大体出かけるんですね、それぞれ、
は
い、で何かして
帰ってきてホームステイ先に
また戻って、
夜は
過ごして、で金曜日に、まあ、その数日だけだから2、3日やって、最後金曜日に発表を、
はい。
それで、行ってみてね、フィリピン人が英語をどうやって習得してるかっていう、あ、時間大丈夫ですか？やばいですか？
いや、大丈夫です。ちょっと、知り合いに会う予定があって。
あ、そうなんですよ。
いや、でもまだ大丈夫です。あと、もうちょっと。
はい。
はい。
ダバオでフィリピン人は音から勉強してるっていう、まあ、いう風なイメージを持ってたわけじゃないですか。でその時 の, そのまあ3日間が4日間で、それをさらにこう裏付けるようなものが見れたんですか？
見れましたね。やっぱり先生の力が大きいかな。先生が日本人みたいに、何て言うんですかね、きっちりこうなんかこう例えば学習指導要領に沿ってこれやる、あれやる、あれやるって言って生徒がどのぐらい分かってるのかとか、そういうのを考えて関わらないで、まあ、やるじゃないですか、はい、で結局テストとかして、まあ、確認はするかもしれないです、はいはいはい、でもフィリピンの先生たちって結構、まあ、私がいたところのパンプローナの子たちも現地の先生たちなんですけど、はい、その先生たちはやっぱりその生徒がどれだけできてるのかとかをすごいよく見てる。
おー、見てんだ、
はい、すごいよく見てて、でやっぱり私その時のインタビューもあるんですけど、その先生に聞いたインタビューちょっと忘れちゃったんですよね、はい、なんかその生徒がどれだけ英語をできてるかのなんていうかチェックがすごいんですよ。
日本より細かい。
細かい。
へー。
あとは、まあ、学校もそうなんですけど、今回何が良かったかってホームステイをした時に気づいたのは、うん、もうまあ、それは日本でできるかって言ってよくわかんないんですけど、うん、もう私3歳ぐらいの女の子がいた家に行って、その子毎日英語のアニメを見るんですよ。
あ、
でも なんとなく意味は分かってるのか分かってないかわからないくらいの感じなんですけど、
はい、
すごい見るんですよ、
うんうんうん、
でお母さんと話す時もなんかこうどっちもできるんですね。現地の言葉と英語もどっちも出てくるんですよ。ミックスしてるんですよ。
学校で授業を受けてるわけじゃないのに英語が日常にあって、そこから学んでもう最低限のコミュニケーションができて
る、できてるんですね。そこがやっぱり違いはもうすごい違いだなって思って。
なるほど。
あともう一つ、私が幼稚園、そのファイブスっていう幼稚園は本当にサウンド、一番最初アルファベットの ABC じゃなくて R でく
から、あ、そうなんだ。
あーの発音はアンツのアだよね。そこからまずやってたんで、それ一番最初だよなって思いました。
幼稚園、
幼稚園、
それフィリピン人が教えてるんですよね。
フィリピン人が教えてる、
人のその教育学部の大学院。それってすごいお金持ちの学校とかじゃない、普通の学校なんですね。
私立ではあるんですけど、そんなにお金持ちが行
くわけではないです、ね。そうか、じゃあ自分が見たかったその英語の学習、子供の英語学習のその違いっていうのは、まあ、短い期間だったけど見れたわけですよね。
そうですね。私は結構そこから音に、その英語の音を教えることに対して興味ができたので、ホニックスについても結構調べたり、あとイマージョンプログラムって言って、それこそ私が今学校でやってる授業みたいに、別な授業、教科の授業でも英語でやる、
はいはいはいはい、
50% ずつ英語でやったり、日本語でやったりっていう教育方法っていうのがすごい興味があって、そこら辺について
研究したんです。この後はアメリカなんですが、今年ですか？どれくらいの期間行くんですか？長っ。大学行くんですか？
はい、交換留学。
そっかそっか、交換留学に9ヶ月で、では向こうの教育学部 でその後日本に帰ってきて教師になるんですか？
今のところは。
へえ。
でもなんか今結構私その公教育だとそれができないなってずっと思ってて。
何教育だったら？
公教育だと。
ああ絶対できないですよ。
できないですよ。だからそこをじゃあどうしようかなっていうのは。ああ。
なるほど。周りのその同じ大学のその英語使う学校なわけじゃないですか、はい、みんなそういうふうになんかこう貪欲に研究されてるんですか？
そうですね、あの私が所属してるのは別に教育学部じゃなくて英米言語文化学コースっていうところなので、はいはいはい、例えば英語学とか、
あ、そっかそっか、言語なん
だね。言語学の方とか、あとは英語文化学とか、
はいはいはい、
あのソーシャルリンゲスティックスって、はいはい、で社会言語班とか、
なるほど、
そういうことをやってる人が多いので、まあ割とその専門にやってる
人。今じゃあ休学中なんでバイトしながら英語の勉強を自分でしてるって感じなんですか？
そうですね、今は自分で。
なんか英語もともとはトークル足りなくていけなかったわけじゃないですか。その後もそのこう自分の英語力チェックみたいな感じで試験受けたりするんですか？トークルとか。あ、受けてるんですね。それってダバを行く前と行った後とかで上がってるんですか？
あ、全然リスニングが上がりました。
あ、そうなんですか。どんぐらい変わるんですか？
行く前は、600いかないぐらい、
うんうん、
でもリスニングだけだと、リーディングすごい苦手なんですけど、はいはい、リスニングだけだと今450、
うんうんうん、それはだからもうそこだけで150ぐらい上がったと思って、それダバの時別にテスト対策してるわけじゃないけど、とにかく喋るぞみたいな感じでやってた1ヶ月で結構変わったんですね。
喋るし聞くし、
うんうんうんうん、
多分それで耳が慣れたんだと思います。違和感
で、スターティングポイントの時はなんか英語の勉強というよりはその教育現場を見るみたいな感じですよね、スタンス的には。
私は自分は別に午前中の授業はいらなかったんで、何回か小野田さんにちょっと午前中もファイトスに行っていいかとか、
あ、なるほど、
授業見ていいかとか、いろいろ私はわがままいっぱい言ってて、
野田さんが管理してるんですか、あのカリキュラム。
知ってました。
あ、そういうことなんだ。
その時はずっと一緒に毎日ついててくれて、
進捗見てんだ、
はい、で、あの交渉しとかしてくれて、何を
出してる。それをやってすごい良かったから、それのバージョンアップしたくなってきたんですか。
そうですね、
その自分たちが1期生やから、はい、第2回プログラマーはもっとこうした方がいいんじゃないかっていうところで関わるようになって、でそれでそのさっきの体験をもとに、あの2週間コースにした方がいいんじゃないかとかっていうのが今やってることなんですか。
そうですね、現に私の後輩で行くって決めた子います。
紹介したんですね、
はい、
あ、
教育学部の女の子とちょっと知り合いがいる
今年の夏に第2回があって、はい、でそれに参加されるんですか。
あ、私はしないです。
あ、参加しないんですね、
はい、私もアメリカにいるんで。
あ、その時はアメリカなんだ、
はい、
あ、じゃあカリキュラムのその1週間2週間の過ごし方を詰めていってるんです。
はい、
あ、でやっぱりあの、まあ、もともと鈴木さんの思いで、まあ、できてるんだと思うんですけど、その大学生で教育に関わる人にはぜひ参加してほしいという思いがあるんです。
いや、もうもちろん、
それはダバオでも留学してますけど、まあ、全然種類が違うものじゃないですか。
フィードが違います
。ですよね。
その語学留学はあくまで受け身の留学なので、
はいはいはい、
英語力、まあ、別に授業がどうとかじゃなくて、その自分の内面をどうこうするかっていう、うん、
その教育プログラムが、
いや、あの普通の語学で
普通の
喋れるようになるかとか、
はいはい、
そういうことだけ、
はい、
でも、うん、教育留学っていうのは、うん、その外に何を発信できるかっていうのを、
うん、
探すプログラムなので、
あ、
なんかその疑問に思ったものを解決してほしいんですよ。例えば今の教育に対してもそうですし、
うんうんうん、
その今の社会に対しても、日本の社会に対してもそうですし、
うんうんうん、
何か多分大学生で今そういう時期にある人たちって、私もそうだったんですけど、教師に本当になれるのかとか、
うんうんうん、
今いろんなこう問題がいっぱい出てる中で、なんかこう自分にも疑問を持うし、外にも疑問を疑問に思うことあると思うし、
うんうんうん、
でそれをなんかもっと外側から見てほしいんですよ。
外側からその問題を見てほしいってこと？
うん、そうですね。見て、でそれをなんていうのか、自分の中で消化してほしいんですよ。まあ、いいところも悪いところも、日本のいいところももちろん、鈴木さんも言ってらしたと思うんですけど、その別に日本の教育が悪かったわけじゃなくて、
うんうん、
そこだけしか見てなかった、日本だけ見て、うん、あの思ってたから、
うん、
他と比べて、あのこうだとかああだとか、うん、これが悪いとか劣ってるとかっていう風に見てたけど、でも別のところからフィリピンとかアフリカとかじゃないですけど、北欧とかから見て、そこに入って現地から日本を見るっていうことって、
うん、
日本にいたらできない、
うん、
どこにでもどこでもいいと思うんですけど、
うん、
どこかにいたらできるじゃないですか、
うん、
それは私もしてほしくて、
うん、それはダバオの留学ではできないんですか。
ダバオの留学は、うん、なんていうの、それはお客様の目
線、だからもうやっぱりその仕組みが出来上がっちゃってるから、はい、どうしても受け身になっちゃうけど、
乗っかってるだけ、
じゃあ良くも悪くも、はい、その教育プログラムは出来上がってないから、はい、もう自分でやるしかないと。
だから私は本当はカリキュラムを作りたくないんですよ、
うんうん、
3週間で作ったんですけど、うんうん、本当はその1週間目から自分たちで何するか決めてほしいんですよ、うんうん、そこに行って、あ、これができるなっていう、私もだからずっと野田さんにそれは今も知ってるんですけど、
うんうん、
集まった人たちができることを探してほしくて、
うんうん、
自分がやりたいこととか、
うん、なるほど、
だから枠組みだけは私たちが作って、あとは来た人で考えてほしいっていうのが私が結構あって、自分がそれがしたかった人だったので、
それは英語力なくても参加できるんですか。
と思います、
うん、関係ないんだ、
はい、
だとしたら、まあ、今回そのフィリピンで2つの学校行ってますけど、自分の望むことであればもう最初からその教育プログラム行ってもよかったぐらいです、
まあ、ベースはあった方がいいと思います、
うん、 でもベースなくてもいいんでしょ、この初級でも。そうか、まあだから2週間にしようとしてるのもあるのかな。あ、3週間か。あれ、
そ1週間英語で2週間ホームステ
イ。あ、ホームステイ長くなるんですね。
長くしますね。それもそれでいろいろ。
なるほど。
決めれることが増えるかな。
なんかまあ留学相談いろいろあると思うんですけど、そのどう振り分ける感じなんですか、ご自身としては。その一般的な留学とその教育プログラムみたいな自分で作っていくものって、その向き不向きもあるような気もするんですけど、もしその同じ大学で相談されたら、あ、こういう人はこっちの方がいいとかみたいなのってありますか。
とにかく英語力が欲しい、
うん、
あと、学校のテストはすごい取れるだけど、物おじして英語が喋れないっていうだけの人だったら普通の留学に行く。そうじゃなくって、なんか例えば私もそうだったんですけど、教材受ける前とかに、その教師になるとか社会人になる前に、なんかそれが楽しく、なんかこれから社会で働いてやるぜみたいなぐらいの人は別に気にしなくてもいいと思うんです
けど、うん、あ、そうなんだ。あ、
そうじゃなくて、いや、どうしようみたいな。だから今の自分もそうだし、なんかこのまま社会にコポンって乗って大丈夫かなとか、そういう心配に持ってたり、はい、疑問に思ってることがある人だったら、はい、教育留学の方がいいと思います。
ごめんなさい、もうちょっと聞きたいんですけど、そういう人が参加するとどうやってクリア、こう切りが開けるんですか。自分でやるしかないからな。
まあ、そうだと思います。私は自分でできることって意外と多いなって。
あ、いいって思ったんだ。
はい。なんか日本の社会って決められたレールがいっぱいあって、はいはいはい、でそれにポンって乗ったらこう自分の意思を関係なく進むみたいな感じだったんですよ。
なるほど。
だけどフィリピンでそういうことを自分でやりたいと思ったことを自分で やれば意外とそれも、まあ、うまくいかないこともあるだろうし、言葉の壁ってすごい大きいので、はいはい、そこで挫折することもたくさんあるんですけど、
はいはい、
でもそれも挫折したところで、そこでオーバーじゃなくて、
うんうん、
エンドじゃなくて、
その経験自体に価値がある、
はい、またこっちに行ったりあっちに行ったりっていう、うんうんうん、あ、こっちの方もあるかとか。
なるほどなるほど。
それをなんかこう3週間で、まあ、なんていうコンパクトに知ってほしい、うんうん、でそれも別になんか日本帰ってきて多分応用が効くんじゃないかなって思ってて。なるほど。
もう一個聞きたいのが、その体験の中で英語は上達するんですか。
あと1対1でバディがついてるので、英語しか喋れないんですけど、でも、例えば聞きたいことがあったら、喋らなきゃいけないじゃないですか。で、その聞きたいことを喋るために、日本語じゃ伝わらない
から。
で、英語を喋らなきゃいけない。で、そしたら、おのずと、例えば、私結構辞書調べたりするのすごい好きなので、で、辞書調べて、こういう言い方をしてみようって、頭で考えて、で、それを例えば、それ、すいません、全然ダメなんですけど、私、結構夜とかに、その行った時の、フィリピンに話していた時に、夜とかに、明日、これを、バディに聞こうとかっていうことを、頭の中で考えたり、メモとかでストップして、で、それを次の日に言う。ぶつけて、で、それがちゃんと通じた時はすごく嬉しいし、なんか、はみたいな、何言ってんのって思われた時も、あ、じゃあ違う言い方しなきゃいけないんだとか、そういうプロセスが、やっぱり、トライアンドエラーのプロセスが、普通の授業のこう固まってる、例えばテキストとかの
情報
だとか、まあ、今日何やったとか、自分のなんかこう、敷居の中だけでやってることよりも、そこからちょっと一個飛び出して、
より実践的な話ですからね。自分の興味があることだし、それがまあ残りやすいってことですね。
今でもその時使った単語とか、その時使った表現とかをすごい覚えてるんですけど、でそれで自分が分からなかった言葉でも、例えばバディがずっとその言葉を使ってて、でそれがなんかポンってトイックとかに出てくると、
お
ーみたいな、あの時のあれかみたいな、でこういう意味かみたいな、分かって。
なるほど。
でそれは結構私だけでは感じたことじゃなくて、うん、その二人も
感じてんだ。
感じてて、そうで言いたいことをそのメモしてたとか、
うんうんうんうん、準備して臨んだことがやっぱり通じると自分のものになりやすいってことですよね。
ものすごく差が違う、 その普通に授業を受けてる中で、そこをそれをするのと、しかも年が近かった
のもあるし、はいはいはい、
いろんな話とかも、まあ、別にそのそんな教育的なことじゃなくて、はいはいはいはい、普通の日常会話っていうか、はいはい、好きなことが何だろうか、はいはいはい、そういうのとかも
残るわけですね、はい、そっか。何月でやるんですか？ 8 月？
8月の20日から
9月。何人なんですか、定員は？
一応15人を。
15人もあるんだ。
あの最大人数にしてるんですけど、まあ今全然問い合わせが今のところないんです
よ。まあ誰も知らないんですかね、そもそも。
知る方法が、私も素人なんで、はい、あとはもう、あの松岡さんも野田さんが、こう、いろんなところにやってる。
やってる感じなんで。8月はもう2ヶ月後。いや、2ヶ月ないんです
よ。ないあと申し込み締め切りは1ヶ月
で。あ、そうなんですか。
でもなんか、まあ、伸ばせるんじゃないか。私がそのフィリピンの教育留学に申し込んだ時は多分2週間前ぐらいには申し込んで、で1週間前にお金払ってみたいな。
でも後輩参加されるんでしょ。もう
それは私が強く進めて
わかりました。
そんな感じ。
はい、よくわかりました。最後一言、留学生にメッセージだけあげてください。これ、はい、英語学習を志している大学生に、まあ、注意点とか、あ、フィリピンの注意点最後いきましょうか。
注意点ですか。
まあ、何でもいいんですけど。
これもあります。フィリピンの注意点というか、教育留学にもし参加するとしたら、はいはい、シャワーは水で浴びましょう。
なるほど。それは、ローカルやからね。
はい、あと、Wi-Fi は絶対持っててください。
自分で持っていくんだ。
行かないとダメです。パプローナー、本当に電波ないんで。
でも自分で持っていったらいけるんですか。
グローバルで Wi-Fi も借りて、なるほどなるほど、ただ大丈夫です。はい、
注意点ですね。
そういう
のが OK な人じゃないと2週間そういう生活になるから。わかりました。はい、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。